説教、神の言葉に生きる、日本キリスト教団信仰告白説教5。
本日は日本キリスト教団信仰告白の、されば聖書は聖霊によりて神につき救いにつきて全き知識を与うる神の言葉にして信仰と生活との誤りなき規範なりということにつきまして、その後半の部分をご一緒に恵みを分かち合いたいと思います。でその信仰告白の後半のところですね、最後の部分、今読んだところの行の最後のところですが、信仰と生活との誤りなき規範なりと、聖書が信仰と生活との誤りなき規範であるというふうに述べているわけです。でつまりこの聖書というものが神の言葉であるということは、すでにご一緒に学んだ通りですけれども、その聖書がですね、信仰と生活との誤りなき規範である。つまり聖書というものは信仰のことだけではなくて生活の規範でもあると、しかも誤りなき規範だと、そのようにこう言っているわけです。つまりこの生活といいますと、私たちがこの生きている毎日ですね、朝起きて歯を磨いて、まあ、聖書を読んでお祈りをする、あるいは食事をして学校に出かける、会社に通う、あるいは一日の歩みが始まる、家事をする、あるいはこの趣味に興じるという方もおられるでしょうし、今日生きていくその日々の生活ですね、それがこの生活であります。そのようにこの私たちがこの世で、まあ、小さな毎日一人一人のですね、人間の毎日のいろんな出来事、煩わしいこともあるわけですけれども、そういう生活を生きているわけですが、それについても聖書が神の言葉であり規範であると、そのようにこの言ってるわけなんですね。つまり何かこう聖書と言いますと、この世の人々の中には非常にこの高尚なですね、精神世界のことを述べている書物であって、私ら庶民とは関係ないと、このように思われる方がいるわけなんです。でもしそのように聖書が考えられているとしたら、まあ、それは教会の責任もあるし牧師の責任もあると思いますが、だいぶ誤解があると思うんですね。聖書は何かこの雲の上のですね、そういう高尚な精神世界のことのみに関心を持っているわけではありません。ただ今その信仰告白が言っていますように、このように私たちが朝起きて、そして夜寝ると、また寝た後もですね、生活しているわけですけれども、そういう生きるということについてまさに聖書は関心を持ち、何が正しくてですね、どうすべきかということについて規範となり、そして力を与えてくれると、そういうことを言っているのであります。でそのことを考えますときに、今日はマルコによる福音書の4章ですね、この種をまく人の例え、一般に種まきの例えと言われていますが、この箇所を読んでいただきました。でここに記されているのはイエス様の例え話というものであります。まあ、例え話というものはですね、そもそもある物事を説明するときに分かりやすく、まあ、知らない人にですね、ある物事を説明するときに分かりやすく他の何かに例えて話すから、まあ例え話というふうにこう言うんですね。まあ、例え話とか例えとかいうふうにこう申します。で私がこの富山におりましたときですね、よく外の人から富山っていうのはどんなところですかとこう聞かれるわけなんですね。そうしますと私はですね、大体こんなふうにこう申し上げたわけです。 まあ、それはアルプスのふもとに来たような町ですというふうにこう申し上げるんですね。富山に行きますと町の背景にですね、立山連峰が屏風のように連なっていて、特にこの雪を抱いた春先、晴れた時の光景などはですね、まあ、こんなところが日本にもあるのかと思えない見事な光景であります。まあ、それでスイスのアルプスのふもとにあるような町ですというふうにこう申し上げるわけなんですね。そうするとこの聞いた人は、ああそうですかというふうにこう、ああそんな素晴らしいところなんですねと、こういうふうにこうおっしゃるわけなんですね。まあ、その人が最もスイスのアルプスに行ったことがあるのかどうかわからないんですが、大抵の人は納得するというですね、まあ、不思議な答え方なんですけれども、まあ、そういうふうにこうあるものに例えて話せば分かりやすいということがあるわけですね。でイエス様もそのようなことで例え話をこうよくなさいました。聖書にいくつも出てまいります。でじゃあこのイエス様の例え話というのは一体何を例えているのかということであります。そうすると今日の例え話はちょっと長いわけですが、なぜ長いかというのはイエス様ご自身が例えについて説明をされているという唯一の箇所であるから長いんですね。でその中で11節でイエス様ご自身がおっしゃっているわけです。何を例えている、あなた方には神の国の秘密がというふうにこう書かれています。あつまりこのイエス様の例えというものは神の国、まあ、天国とも言いますね。神の国、あるいはこの神様のことについてこの世のものに例えておられるのだということがわかるわけです。それはですね、神の国には誰も行ったことがないわけですね。まだ私も行ったことがありません。それから神様ですね、直接神様にお会いしたっていう方はいないわけですね。ですから神様のこと、あるいは神の国というのは誰もわからないわけです。このイエス様だけがご存知なわけですね。神の御子であり人の子として来られたイエス様だけがご存知である。それでこのイエス様が神の国のこと、また神様のことをこの地上に生きる私たちに分かりやすくするために例えを用いておられるということであります。で今日のマルコによる福音書のこの4章の種まきの例えはですね、麦の種をある農民の方が、農民がですね、麦畑に麦の種をまくということに例えてお話になっておられるわけです。で、これはですね、当時といいますか、ありふれた光景だったわけなんですね。ですから、これを聞いている人たちは、もうみんな、こうパッと頭の中に、その種まきの光景が思い浮かぶという、優しくこう話になっているわけであります。で、ある種は道端に落ちたと。まあ、この道端っていうのはおそらくあぜ道のようなところですね。人が通って畑の中なんですが、人が何度も通って踏み固まって、道のようになっている、あぜ道だと思われます。で、そこはそこに書かれておりますように鳥が来て食べてしまったと。でもう一つの種はこの石だらけで土の少ないところに落ちたと。まあこの石だら、まあこの種まきっていうのはですね、当時のこちらの地方ではバラバラっとこうまくんだそうですね。まいたんだそうです。土をまずこの畑ですから耕かすわけですね、この柔らかくするために。ただこのパレスチナ、イスラエルは乾燥地帯ですから、あんまりこの深く桑を入れて耕すと水分がみんな蒸発してしまって、ダメなんだそうです。ですから土の上の方を少しこう耕す、そしてこの種をバラバラっとまくと。で後からこの薄くこう土をかぶ、鳥に食べられないようにですね、土をかぶせると、そういう農法だそうです。でこの石だらけで土の少ないところに落ちたっていうのは、わざわざこの間違って石の上に落ちたっていう説もありますが、もう少しはありそうなのは、 まあ、表面は土なんですけれども、実は数センチ下には石がですね、たくさんこうある、まあ、見えないわけですね、表面から石が。でそういう場所に落ちたと。それはこの根が深く伸びることができなくて、日が昇るとこの枯れてしまったと。で他の種はこう茨の中に落ちたというわけですね。でこれも間違って茨の中に落ちたっていうよりも、まあこの畑の中なんですが、茨の買ったはずのですね、茨の根が一部残っていて、そこからこの種、麦の種が芽を出すと同時に茨もまたこう生えてきて、茨の方が成長が早くて、塞がってしまうと。でこの麦の成長を阻むと、まあ、そういうことのようなんですね。そしてこの他の種は良い土地に落ち、芽生え育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなったと。ですからつまり一粒の麦なんですけれども、その一粒から芽が出て成長して穂がついてですね、その穂に30粒60粒あるものは100粒ついたと、まあ、こういうのがこのイエス様のこの例え話であります。でこの例えがどういう意味であるのかというのは、先ほどもちょっと申し上げたわけですが、イエス様ご自身が解き明かしておられる唯一の例え話なんですね。他の例え話はイエス様は解き明かしておられません。しかしこの例え話に限っては、どういう意味であるのかということをイエス様ご自身が解き明かしておられる。それはどうしてか。それはどうしてかと言いますと、十節でイエスが一人になられたとき、12人と一緒にイエスの周りにいた人たちとが、例えについて尋ねたと。つまりイエス様、これはどういう意味ですかと。このように尋ねたので、イエス様がお答えになったということなんですね。解き明かしてくださったと。まあ、何だと思われるかもしれません。これ大切なことですね。皆様、この聖書を読まれてわからない。まあ、牧師に聞くのもいいんですけども、これどうするか。イエス様に直接祈って尋ねていただきたいんですね。必ずその後、時を見て、イエス様、答えが与えられるわけなんですけども、解き明かしてくださいます。まあ、これはイエス様が尋ねたから、イエス様が、お答えになってるわけなんですね。ですから、それが13節からのところです。ですから、これは何も、ここで解説をする必要がないわけです。そこに書かれている通りであるわけです。種というのは何かと。言うと、それは神様の言葉だと、神の御言葉だと、このようにイエス様ご自身が解説しておられるわけです。そしてこのそこに書かれている通りでありまして、道端に落ちた種っていうのは、まあ、サタンが来て、そのせっかくその人の心にまかれた御言葉が取られていってしまうんだと。で石だらけのところにまかれた種っていうのはですね、根がないので、迫害や困難が起こるとつまずいて、教会に来なくなってしまうと、そういうことになるわけですね。しかし他の茨の中に落ちた種っていうのは、一応この根が出てですね、芽も出るんですけども、この世の思い煩いや富の誘惑、その他いろいろな欲望が心に入り込み、御言葉を覆い塞いで実らないと、こういうふうに解説をなさっている。で、私はかつてですね、若き日に教会を5年間ほど離れ、教会に行かなくなってですね、もちろん神様もイエス様も同時に信じなくなったという経験があるわけなんですが、その時どうして教会に行かなくなったかっていうのは、ちょっと触れたこともあるかと思いますが、引っ越してですね、最初に行った教会は伝道師につまずき、次の教会では信徒につまずいたわけなんですが、しかしそれはこの大きく言うとですね、口実に過ぎなかったように思うんですね。私はその時この例え話を読むと、この茨の中にまかれた種であったなというふうに、こう自分のことを顧みて思うわけであります。この世のいろんな楽しいことに心がいっちゃってですね、 それでも教会とか聖書はどうでもよくなってしまったと、まあ、それがこの大筋のところではなかったかというふうに思います。まあ、ですからこの大体こう思い当たることが例え話を読んでいるとあるわけなんですね。まあ、そうやって読むのが大切なところなんですが、さてこれだけだとですね、そうか、へえで終わるわけですけれども、まあ、実はこのイエス様の例え話っていうのはある特徴があるわけなんですね。共通する特徴がある。で、私がこの献身して、まあ、進学校、東京進学大学に通った、まあ、上京した時に通っていた教会は、まあ、この三鷹市にある三鷹教会という教会でありました。そこで進学生時代を過ごしたわけです。で、その時、当時途中で亡くなってしまうんですけども、牧会しておられたのは清水敬三という先生なんですね。で、この清水敬三先生はイエス様の例え話っていうのが非常にこのお好きといいますか、よく研究されている先生でありました。イエス様の例え話っていうですね、絶版になってますけども、非常に分かりやすい、まあ、これ以上のイエス様の例え話の解説の本はないと私は思うんですが、本を出されているほどであります。で、そこでこの清水先生が書いておられたことは、イエス様の例え話っていうのは、この世のことに、天国のことをこの世のものに分かりやすく例えているんだけれども、必ずしも分かりやすいわけではない。それは変だぞと、親おかしいぞと思うところが必ずあるというふうにこう書いておられるんですね。あ、そうかそうかで終わらない、こんなことってあるのかなと、おかしいぞと思うところが必ずあると、そういう点が必ずある。で、なぜそういうおかしい、ありえないことが必ずその中に挟まってるか、出てくるかっていうと、それが神様と人間の違いだっていうんですね。神の国のことを例えているわけです。まだ神様のことを例えているわけです。で、神様と人間っていうのは考え方がかなり違うんですね。神の国とこの世っていうのは全然違う。で、その違いがですね、おかしいぞと、親おかしいぞと思われる点に現れてるんだと。だからまさにおかしいぞと思ったところに、神の国の恵み、神様の素晴らしさが現れてると、こういうふうにこうおっしゃっておられるんですね。さて、そうしてみますと、このイエス様のなさった例え話、今日の例え話ではどこがおかしいぞという点であろうかということになるわけですね。まあ、実はこれ今日の時代ではちょっと分かりにくいんですが、当時の人が聞いたら、そんなことあるのかなってみんな思ったというんですね。それは8節であります。他の種は良い土地に落ち、芽生え育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなったと。つまり一粒の麦から30粒、60粒、100粒の方がついたと、実った。そういうふうにイエス様がお話になっている点であるというんですね。というのは、当時の麦っていうのはですね、今日の麦とはだいぶ違って、まあ、今日の麦っていうのは品種改良されて、たくさん実るように品種改良された麦なんですね。この2000年前の麦っていうのは、もう品種改良がされる前の麦であって、一粒の麦の種から10粒か20粒、まあ、よくてどんなに豊作でも30粒にしかならないというふうにこうなことだったんだそうです。ですから当時の人たちは、これを聞いている当時の人たちは、そんなバカなことがありますかと、みんな思ったと言うんですね。そんなに30粒、60粒、100粒実るわけがないでしょうと。何をおっしゃってんですか、イエス様。そういうふうにこう思ったというわけなんですね。10粒から30粒が相場の時代であったときに、30粒、30倍、60倍、100倍、ありえない。ありえないことが起こっているということなんですね。で、実はそれはイエス様が麦の種のことについて詳しくなかったからではなくて、 先ほどもちょっと申し上げたように、そこに実は神様の恵み、素晴らしさ、神の国の恵みが現れているんですね。人間と神様の違い、神の国とこの世の違いであります。つまり神様の御言葉っていうのは、普通の麦の種っていうのは10倍、20倍、30倍、せいぜい30倍にしかならないんだけども、神の御言葉をについて言えば、それを聞いて受け入れるならば、ありえないほどの、その人が想像を絶するほどの豊かな収穫をもたらすんだと、このようにイエス様はおっしゃっておられるというんですね。この世の人間の知恵では、そんなに実を結ぶはずがないと思う。ところが神を信じる、あるいは神の御言葉を受け入れたときには、私たち自身が驚き、腰を抜かさんばかりに驚愕するぐらいの豊かな収穫をもたらすんだと、このことをイエス様はおっしゃりたかったというんですね。さあ、そうするとですね、私も失敗ばっかりこうしている人生を歩んできたように思うんですけども、どうしたらじゃあ良い土地になることができるんだろうかというふうにこう思うわけですね。こんな失敗だらけのですね、自分がどうしてそんな豊かな実を結ぶことができるだろうか、そんなことありえないでしょう、こうありえないというところがこうミソなんですけれども、そうするとですね、これはイエス様が先ほど申し上げたように解説なさっている通り、20節ですね、良い土地にまかれたものとは御言葉を聞いて受け入れる人たちでありとおっしゃってるわけです。なんだと、簡単なことじゃないかとこう思いますですね。御言葉を聞いて受け入れると、これだけなんです。イエス様がおっしゃってるのはですね、もしこれがですね、品行方正で立派でですね、聖人君主のような人は豊かな実を結ぶというふうにイエス様がおっしゃったとしたら、もうこの聖書は私たちに関係がない、私には関係がない、読むに値しない、そんな人になれないからですね。それからもしこれがですね、頭のいい人は多くの実を結ぶとおっしゃったんなら、これも大した書物じゃないですね。聖書ってのは、神様ってのは大した方ではないってことになってしまいます。あるいはこの、才能が持った人なら多くの実を結ぶ、これもこの世の考え方ですね。この世はそういうふうに考えるわけです。しかしこの神様のその御言葉というものはですね、神様がその人が豊かな実を結ぶようになるためには聞いて受け入れるということだとおっしゃってるわけですから、これは本当に良かったと思うんですね。才能がない、何もない、失敗ばかり、そんなことは何も関係ないということになります。聞いて受け入れるかどうか。つまり私たちはこの例えを私自身が昔読んだときに間違って取ってしまったわけですが、あの人は茨のような土地なんだと、自分はこの石だらけの土地なんだとかですね、あの人はどこの土地だ、自分は何の土地だっていうふうにこうレッテルを貼ってしまうということですね。それは全然間違ってるわけです。良い土地、誰でも良い土地になることができる、それは御言葉を聞いて受け入れるかどうか、それだけだということなんですね。主の御言葉を聞いて受け入れるならば、すべて良い土地であり、その人が自身が驚き、ありえないと思うほどの豊かな実を結ぶんだと、これはイエス様の約束であります。イエス様の約束ですから、これは事実だということなんですね。人間の考えではありえないことが神様はなすことができる。神の御言葉を私たちが受け入れるときに、それは想像を超えるですね、豊かな実を結ぶんだと、このようにイエス様は例えを通しておっしゃっておられるわけなんですね。さて、この御言葉を聞いて受け入れるっていうことですが、もちろん私たちは聖書を読んでこう礼拝しているわけですけれども、この御言葉、神の言葉、聖書、神の言葉である聖書の御言葉を まあ、座右の銘として生きている、あるいは人生訓として生きているという方もおられるかと思います。ただこの時点、このこと例えで言うとそれだけにとどまらないんですね。もちろんそういうこともあるかと思います。この聖書の言葉を私はずっとこの杖とし、支えとしてですね歩んでいると、まあ、いつも思い起こしている、まあ、もちろんそういうこともあるわけであります。しかしこのさらにこう踏み込んで言うならば、ここで言う神の言葉っていうのはもちろん聖書の神の言葉でもあるんですけれども、イエス様ご自身のことでもあるということなんですね。それはですね、ヨハネによる福音書の1章の14節にこのように書かれています。言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た、それは父の独り子としての栄光であって恵みと真理とに満ちていたと、まあ、そのようにこう書かれているわけです。つまりそこで言われている言葉っていうのはイエス様のことであるわけです。つまりイエス様こそ誠の神の言葉と新約聖書は同時に言っているわけなんです。そうするとこの20節の良い土地にまかれたものとは御言葉を聞いて受け入れる人たちでありということはですね、聖書の言葉であると同時にイエス様ご自身を、そのイエス様の御言葉を聞いてイエス様ご自身を受け入れるということにもなるわけなんですね。まあ、イエス様ご自身を受け入れるというのはどういうことかと、これは要するにイエス様を信じて聖霊をいただくということであるわけですね。キリストの再臨までは聖霊とともにイエス様がこの地上を生きる私たちにいてくださるわけですから、イエス様を信じてその聖霊をいただくということであるわけです。それがイエス様を受け入れるということである。そしてこのイエス様を受け入れるということはイエス様と共に毎日を生きていくことができるということですね。信仰告白は信仰と生活との誤りなき規範なりと言っているときに、それは聖書の神の言葉を自分の杖とし支えとして生きるということと同時に、今申し上げたようにイエス様ご自身を受け入れて、そしてイエス様と共に生きていくと、こういうことになるわけなんです。だから今日という一日をですね、どのようにして生きるのか、もちろん楽しいことばかりではないかもしれないんですね。またこの明日からこの世の生活がまた始まるわけです。またこの後教会から帰ってまたこの世の生活が始まるわけでありますけれども、難しい問題がですねスケジュールの中に今日という一日に予定されているかもしれないんですね。あるいはお得意さんとですね、もう嫌なお得意さんと会わなければいけない予定になっているかもしれないんですね。あるいはこの苦手な人と会う予定があるかもしれません。あるいは大きなトラブル、クレームを解決しなければならないと、そういう予定があるかもしれないんです。楽しいことばっかりではありません。しかし御言葉を聞いて受け入れる、イエス様と共にそういう今日を生きることができるということなんですね。私もイエス様を信じる前はですね、サラリーマンをしていたわけでありますけれども、いろんな今日はこのですね、仕事上苦手な人と会わなくちゃいけない、できれば会いたくないなと、避けたいなと、こういうふうにこう思っていたわけですね。あるいは今日はこの問題を解決しなくちゃいけない、もうできれば逃げ出したいなと、そういうふうにこう思う、避けられるものなら避けたいし逃げるものなら逃げ出したい、それがまたこうストレスとこうなっていくわけなんですけども、しかしこのイエス様、このことが分かってからですね、信じて、ちょっとこう変えられたのはですね、 自分一人で行くんじゃないということが分かったっていうことですね。自分が強くなったんじゃないんです。相変わらず弱いままなんですね、あるいは頼りないままなんです。自信がないままなんですけれども、そんなこの自分と一緒にですね、このイエス様を受け入れるということは、イエス様が一緒にこの生きてくださり、聖霊によってですね、一緒に行ってくださるわけです。ですから、それからですね、イエス様、今日は苦手な人と会わなくちゃいけません。どうぞイエス様、あなたが私の先に行ってくださいと。そしてどうぞ私に言葉を与えてください。もう難しいことになったらイエス様、助けてくださいって、こうやってこう出かけるわけなんですね。そうすると何かこう楽しくですね、いけれてしまうと、そういうことにこうなっていったわけなんですね。難しい問題があるときもですね、イエス様、私はこれを私が解決する力はありません、能力もありません、何もできません、だからイエス様、あなたはすべてのことができるわけですから、どうぞ今日も一緒に行ってこの問題を解決してください、私と一緒に悩んでください、解決してください、こういうふうにこのすがっていくようになりました。そうするとですね、今日というこの重苦しい一日がですね、この自分一人で行くのではなくて、イエス様と共に行くというですね、もうすべて道が開かれていくというですね、そういう経験をこう何度もしてきたわけであります。だからこの御言葉を聞いて受け入れる、イエス様を受け入れる、でこれはですね、自分に力や才能があるという話ではないわけです。種というものは種自身の中に実を結ぶ能力が備わっているわけなんですね。神様の御言葉そのものに力がある、またイエス様その方に力がある、この方と共にですね、この1週間も歩んでまいりたい。どうぞそうして喜びのですね、一週間となりますように、祝福をお祈りしたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、感謝をいたします。私という人間自身には、何も実を結ぶ力もなく、弱いものでありますけれども、イエス様の御言葉、そしてイエス様ご自身が聖書に記されているような素晴らしい実を結ぶ力をお持ちであるということに感謝をいたします。どうぞこの一週間も兄弟姉妹たちとともにイエス様が歩んでくださいますように心からお願いいたします。私たちが行きたくないところに行くとき、どうぞイエス様、あなたが先頭、私たちの前を歩いて言ってください。私たちがその後についていくことができますように助けてください。またどうか困難な時にはイエス様ご自身が助け、あなたが解決してくださいますようにお願いいたします。また折に触れ聖書の御言葉を読み返して、あなたのその愛についてより信頼することができるように助けてください。この祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。